ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは育学者代表子育てライフサポーターの滝千恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかこうやって紹介するのもすごくなんか新鮮な、でも、ね、先生というふうにねつい呼んじゃいますけど長年
そうしますね。はい、
はい、実はあの瀬戸だけですか先生は。
ね、もともとは日清が新任なんです。
そうなんですか、はい、じゃあ日清瀬戸で。
そうですね、日清が19年勤めさせていただいて、瀬戸が11年に。
はあ、じゃあ教員生活
30年ですね。
で思い切って、
思い切りました。
早期退職ですよね。
はい、
でじゃあこんなことを伺っていきますけども。
はい、お願いします。
育学者、まあ、育てる学ぶ、社、校舎の社、
はいはい、
これはどんなところなんですか。
ですね、まあ、学校で教育をするっていうふうに、もちろん教育してるんですけれども、学んでこう教えて学ぶっていうのが、ちょっとずっとしっくりこなくって、まあ、勉強を教え教師は教えるんですけれども、どちらかというと子どもの方がこちらはこう、まあ、教科書を沿ったりとか教えることを教えるんですけど、子どもの方の学ぶ力の方がすごく大きくて、学んでこう育っていくっていうふうにすごく教員時代思っていたので、子どもは学んでこう育っていくところっていうのを作りたいなと思って育学者っていう名前をちょっとこれは自分がこだわってつけさせてもらいました。
なるほど、はい、で子育てライフサポーター、
はい、
はい、
これはですね、まあ、子どもに、関わっていくっていうことがもうとても自分は楽しくって好きなんですけれども、一番最初が中学校の赴任だったんですけど、中学生をと関わっていくとすごく楽しくて、私は中学校の先生だっていうふうな意識でずっとやってたんですけど、
はい、先生が通られました勝間先生が、はい、
中学生を育てていくうちに、小学校はどうやって育ってきたんだろうこの子たちは、すごく中学生になるまでに小学校の6年間ってすごく大事だな、じゃあ小学校がちょっと見てみたいなっていうことで、はい、次小学校行ったんですね、で、まあ、小学校に行けば行ったでこの子たちはどうやってちっちゃい頃育ってきたんだろうっていうのがまたすごく興味を持ちまして、で、まあ、子供が育っていくうちで一番大事なのはやっぱり親御さんなんで、その子供を育てるっていうことで、まあ、学校で一生懸命育てるんですけれども親御さんとのこの関わりっていうのがすごく大事だなっていうこと で、で学校も親御さんも子供を育てるっていうことをしているので、その同じ子供を育てるっていう立場で一緒にこう子供を育てていきたいっていう気持ちがすごく教員時代もありまして、で、まあ、教員は辞めましたけれども一緒に子どもを育てたいっていうことで、まあ、子育てライフサポーターみたいな名前をつけさせて
ある意味じゃあ学校という枠が取れたので、やりたいことが自由にできるようになったっていうことですよね。よくこちらに出てくださるゲストさんも、まあ、障害者施設で働いていましたっていう方が、この方たちってちっちゃい時ってどんな風だったんだろうということで、今度は障害児の方に行かれるという方が、ね、いるんですけど、そんな感じですね。
そうですね、はい、
で今実際にはこの育学者ではどんなことをされてるんですか。
そうですね、まず本来自分がやりたいのは子どもさんと、関わるっていうことはやりたいんですけれども、まあ、それのためにはその親御さんたちに、まあ、滝千恵っていう一人の人間を信頼してもらわなきゃいけない、こんなことを考えている人間なんだっていうことを分かってもらわなきゃいけないっていうことで、まあその子どもさんと関わる前にいろんな人に知ってもらおうということで、ちょっとセミナーを開いてみたり、まあ、個別相談なりグループ相談なりっていうことを、最初やり始めてて、
はい、
やっと最近になってちょっと訪問指導ということで、まあ、家庭教師っていうのをイメージしていただくと分かると思うんですけど、
はい、
お家に行って、子どもさんと関わって まあ、親御さんと一緒に子育てる、はい、手伝いをしているっていうようなことをしています。
これはじゃあ障害あるなし関係なく係な、はい、っていうことですね。
そうですね。だからあの特別支援学級すごく長く、うん、あの経験させてもらったんですけども、その特別支援学級だからっていうことではなくて、うん、私の感覚としては通常学級の子も特別支援学級の子も変わらない子どもの育てるっていうことをしてきて、うん、そのなんか枠があることがすごく、うん、あの言葉が言うと邪魔くさいっていう、うん、言葉になっちゃうんですけど、それを取り外してもっと、あのどんな子でも、うん、あの一緒に育てるっていうことがしたいなっていうふうに思ったので、
うん、ついなんかこう障害に当てはめちゃったりしちゃうじゃないですか、う
ん、どんな障害ですかみたいなね。
そうですよね、はい、だから障害があるとかないとかじゃなく、子どもが育っていくっていうのは ね、
個性の一つ、
そうですよね。
個性でこの子はこんな個性があって、うん、この子はこんな個性があって、じゃあどういうふうにその子たちがこう伸びていくのかなっていうのは、うん、その子その子で全然違っていくの で、うんうん、
ですね、
同じ特別支援学級でも同じ、うん、通常学級でも一人ずつでやっぱり道は違うので、
そ
うですね、
そしてやっぱり障害名がもしあっても、うん、みんな違うじゃないですか。
全然違います。同じ障害名でも全然違います
し、ね、そうですよね、はい、何々症の子はこういう風だよって言われても違う子もいますもんね、はい、まあ、これはじゃあもういろんなお子さんを見てきた中で気づいたことっていうことですかね。もともと先生になったっていうのは昔からの夢だったんですか、
う
ん、
ね、これはもう自分が気づいた時は小学校2年生の頃には行っていたと思うんですけれども、まあ、私は将来先生になるからって、もう先生とか友達には宣言をしていたので、
それなんかいい出会いというかいい思い出が、
そうですね、まあ、小さい頃にそんな出会いがあったかどうかなんていうのは覚えてはいないんですけれども、うん、小さい頃から自分は先生になりたいっていう気持ちがやっぱりあったと思うんです、うん、なので担任の先生なり、まあ、学校の自分と関わるような先生と接していると、うん、あ、こんな先生になりたいなとか、うん、そうやって憧れる先生にすごくたくさん出会うことができたので、それがまた幸せだったですね。だからすごくいいイメージで先生になることもできましたし、
じゃあブレずに、
ブレなかった、
小学校2年生から、
はい、
じゃあ先生になるためにはどうしたらいいかとか、はい、勉強も頑張って、
そうですね、頑張らないと先生にはなれないよってことは、ね、先生方に言われたので、あの学校もあの先生になれるためにはどんな学校があるんだろうっていうことを調べてっていう感じでした、
で先生というとこういろいろ小学校もあれば中学校も高校もいろいろあるんですけど、
う
ん、
そうですね、だから最初に言ったように中学校の先生がやっぱりなりたくて、なんでかっていうと中学生だとこういろんなことをこう話し合いっていうか話すことが
ちょっと大人だから、
そうです、そうです、だから自分のことも、もう理解しているし、言葉のこうやり取りとか、それから部活があるので、部活でのこの汗流し合いながら、こう一緒にね、こう育っていくっていうようなことが中学校はできるんだっていうのがすごく思ってたし、まあ、自分がずっと部活をやってたのもあったので。
何ですか部活は。
部活はですね、中学校まではバスケットボールだったんですけど、はい、高校大学はハンドボールを、
うちの夫もハンドボールやってましたよ。
そうなんですか。
そうなんだ。球技ですね。
そうですね。
チームでやる。
そうです、そうです。
で、じゃあ部活も。
そうですね。最初、自分はバスケット部になりたかったんですけど、なぜかバレー部っていう。
でも、まあ、球技ですね。
そうですね。
じゃあ、夢を叶えて、まず中学校の先生になり、うん、ね、はい、支援級じゃなかったんですね。
そうですね。最初は、本当に普通に、ま、免許は体育なので、うん、体育を教えてたんですけれども、はい、次に子供を産んで、こうやっぱ子供を産むと、なんか子育てが楽しくって、このまままた先生に戻ることは私できるかしらっていうのがすごくあって、でも瀬戸に住んでいたの、あ、その時は尾張旭かな、尾張旭に住んでて日誌に通うのに、ちょっと自分の親に預けて、それから通わなきゃいけなかったんで、結構距離があったので、はい、ちょっと復帰するときにその時に瀬戸に あの希望を出したんですね、うん、でもその時生徒も本当にいっぱいいっぱいで、うん、ちょっと変わることできないので、まあ、校内人事になるんですけど、その分校が、
はい、
あの施設の子が通う分校があったので、はい、2キロだけ近いくなると思うので、うん、分校どうだって言われて、
うん、
まあ、2キロじゃあんまり変わらないんですけど、うん、って思ったんですけど、まあ、分校の方に、
はい、
次赴任になって、その分校が全部特別支援学級の学校だったので、そこから特別支援っていうのが、
ね、障害のあるお子さんに関わるように。
そうですね、でもその分校はまたちょっと特別支援でもまたすごく特別なところで、まあ、今で本当に言う虐待が流行ってますけど、
児童養護施設。
そうですね、そうですね。あ、その頃は虚弱児施設だったんですけど、でもそういうちょっと家庭の方に、問題があって、児童相談所の方に送致された子たちが、まあ、施設にこう、分けられる時に来るっていうその子たちなので、その中には、あの、まあ、LD だったりとか、あの今でいう自閉症スペクトラムだったりとかっていうのも入っていましたけど、基本的にはもう本当にそうやって児童相談所で、施設にじゃあ行くのがいいねっていう子たちが来ていた学校なんです。だからちょっとまた種別が違うんですけど、ね、
でもそこである意味人生観が変わった。
そうですね、そういうことですね。
どんなこと感じました？
あのですね、実は最初にあの赴任したところはすごく非行が、もう本当にあの自分の母校も結構なあの荒れようだったんですけど、あのそこへ行った時に、まあ本当にこういうことがあるんだっていうぐらい、毎日毎日どうしてこういう風になっちゃったんだろうこの子っていうことをこう考え、非行っていうことをねすごく考えたんですけど、そんで分校に行ったら今度はその家庭、家庭の大事さ、これがもう子供産んだばっかりだったし、母親の役割とかそういうことをすごく、考えて、で中学部になると半分ぐらいが家庭に問題がある、なおかつ不登校の子たちが通っていたので、不登校っていうのもすごく考えさせられてて、その不登校と非行っていうのはもう本当に表裏一体、どっちに転ぶかっていうのがわからない、どっちでもありうるんだな、しかもどんな子でもなりうるんだなっていうことをすごく思って、家庭の大事さ、そして母親の大事さっていうのはすごい重たいことを、まあ、子供を産んでね、これの子たちを育てれるかなとかいろいろ考えましたね。
じゃあそこでの経験が、あのぐっと来て、それから特別支援学級
ですか？ですね、その次はもうちょっと本当にしんどくて、もうあの、まあ、心身症的な子たちもたくさんいましたし、その子たちと向き合っても、まあ、その頃若かったのでもう何も全力投球でやっていたので、ちょっとしんどくて、ちょっと普通に、まあ、次小学校って決めていたので、小学校の普通の小学校でちょっとやらせてくださいっていうことで、あの次のふうには小学校の本当に通常学級とか、あのそれこそ、算数の少人数とか、そんなこともやらせてもらってて、ちょっとそこで、もう幸せな、
幸せな
って本当に、あの毎日毎日笑顔で通って、元気に通ってくる子たちと接して、その次に特別支援学
級、それは希望を出したんですか？
そうですね、まあ、本当に普通の小学校にまず、あの経験させてくださいっていうことで、あの経験をして、その次の特別支援学級はもう全然その希望したわけでもなくって、ある小学校が、しばらく特別支援学級なくなったんだけれども、今度特別支援学級をまた開きたい、でそこでやってもらえないかっていう話が、だから青葉分校 の、 その特別支援学級を経験したっていうのが、
実績で、
はい、
でそこからはなんかもう特別支援学級の先生っていうイメージがすごく頼りにされてますよね、皆さんから。
でもないです。だから最初の時は本当に生粋の特別支援学級っていうものはどういうものかなっていうぐらいな気持ちで行ったんですけど、あのその時にあの持たせてもらった子が小学校1年生でこう入ってきた子がいて、その子が、自閉症診断の A 判定の、あの療育手帳が A 判定の子が来てて、結構言葉もない子だったので、あの何を 言いたいのか、うん、何がしてほしいとか、うん、そういうことが言葉で出なかったので、うん、もう1年間は本当にどうしたら理解してあげられるだろうか、うん、自閉症ってどうしてどういうものなんだろうかっていう、うん、勉強を1年間させてもらったっていう感じですね。
なんかよく安らぎでもお会いして、
う
ん、
そうですね、
こうケース会議じゃないですけど、はいはい、勉強会
うん、
自主勉強会ですか。
そうですね、臨床心理士の先生が、いらっしゃって、まあ、先生なりそういう子育て関係している人たちが集まって、自分のケースを話すと、その臨床心理士の先生にこうアドバイスをもらってっていう、
はい、これ自主的に夜も勉強されてっていうことですもんね。で今ね、細分化というか障害種でクラスを分けたりって、はいはい、すごく細かくなってますもんね。
そうなんですよね、だからもう本当に特別支援学級っていうものも、普通の学校の中にある学級なんですけれども、自分が経験したね、自分が行くともうどこの学級ともこう関わって、その枠を取りたいというふうに思うんですけど、下手するとその特別支援学級の子たちだけで朝礼なんかも列を作ってみたりとか、だから他の、通常の子がうちの学校の子だけれど全然知らない子たちっていうところがあったりするのがすごく自分としては違和感というか、もっと一緒にやれることがあるのにねっていうのは、
だからそういう自分の思いだけではうまくいかなかったっていうことですよね。でもかなりこう決心するにはね、
でもそうですね、まあ、考え出してからは20年ぐらい前から、いや教員になりたくてなったけれど、教員じゃなくても自分がやりたいことってやれたじゃないかなっていうことを思い始めたんですよ。それはやっぱり青葉文庫すごく大きくて、青葉文庫で経験したことが、いや学校だからこう苦しくって手が出せなくって、もっとこういうことやればいいんじゃないかとかいろいろ思ったことがあったので、いや学校じゃなくてもなんかやれる仕事ってなかったのかなってことを考え出したのが本当に青葉文庫出てからですね。そこからずっと考えていたので、もっと幼稚園教育とかどうだろうとか、
だからやっぱり小さいうちからっていうところもポイントですか。
そうですね、はい、できるだけね小さい時にその子の理解を周りの大人がしてあげることで、やっぱ二次障害的なことっていうのはすごく学校にいると感じられるので、そういうことが抑えられるっていうか、回避されるんじゃないかなっていうのはすごく思ったんですね。
なんか私久しぶりにね、少し前に、境のオアシスで、児童養護虐待の、活動している方たちのブースで、ずっと何年前だろう2年ぐらい前に会った、非行少年なんですけど、すっごい顔つきが変わって、本当に優しい人って変わるんだってすごい
顔がもう全然変わります ね、 そういうのね。
だから人が変わるっていうのはやっぱり人との出会いですよ ね、
ですね、だと信じてます。
で今、いろんな細かくいろいろあるっていうことなんですが、個別相談というのはもう本当に個別で、
そうですね、はい、親御さんと、子どもさんのことについて、いろいろ話をしていくっていうことですね。
で訪問相談はお家に
行って、お家の方へ、はい、やっぱり、人の目が気になってちょっと外出れないんだけどっていう方もいるし、ちょっと子供を見て話したいっていうのもあったりとか、
そうですね、子供さんって違うところと、こう家ではまた違ったりしますもんね、はいはい、家でのなんかいつもの様子を見るっていうことですよね、で電話相談、
はい、
これはまたなかなか会いたくないっていう人もね、いますから。グループ相談っていうのはどんな感じなんですか。
グループ相談は一応一回やったことがあるんですけれども、それは不登校のお母さんたちが集まって、特にそういう、 同じような、うん、困りごとのお母さんたちが集まって話すと、うん、まあ、私だけじゃない、
そうですね、う
ん、いろんな悩みを持った方もいるんだなっていうことで、まず安心してもらえるっていうことで、
はい、
うん、そういうのも大事かなっていうふうに思
って、滝先生とのお話っていうこともあるんだけども、はい、そうですね、みんなで話していくうちに、はい、私も私もとか気づきがあるっていうことですよね、はい、であと訪問指導かっこ情緒も安定、
はい、
これは、
訪問指導は、まあ、自分が、お家に行かせていただいて、うん、で、子どもさんとこう接していくんですけれども、うん、一つ目 その情緒安定っていうのは、まあ、本当に子どもさんが、不安定な状態の子どもさんがいらっしゃるときに、まあ、自分と接して、うん、まあ、安定を図っていくっていうことをちょっとお手伝い、
あ、なるほど、うん、だから訪問相談っていうと、うん、本当に、まあ、親御さんとの相談が主なんだけども、ね、はい、指導というと実際に子どもさんと関わりながら、うん、その子を見ていくというか、
そうですね、
はい、伸ばしていくっていうことですね、で訪問指導学力補充、
はい、
はい、ま
あ、最初学力補充どうかなと、本当は学力ではないと思っているので、うん、ただ学力を伸ばしてあげるっていうことで、うん、その子のこの学校での困り感がなくなるっていうところもあるかなと思ったの で、
そうです、ね、
はい、
まさに困り感ですもんね、 そういうことです、その子が何に困っていてっていうところって、うん、はい、ちょっとこうヒントを与えることでね、うん、学校行きたくないっていうことがなくなるかもしれませんしね、はい、で、 ね、で、同じく訪問指導の生活力向上、
はい、まあ、これが本当にやれるといいなと自分が思っているやつなんですけれども、うん、まあ、学校でやることっていうとどうしても学習っていう学力をつけるっていうふうに思われがちなんですけど、うん、まあ、学力をつけることでその子の持ってる力をこう伸ばしていくっていうことが大事だというふうに自分は思っているので、まあ、その学力も全て含めて今のその子に必要な力、今伸ばしてあげられる力、その子が今興味を持ってたりとか、うん、やりたいことっていうところをこう伸ばしてあげて、うん、自信を持たせて将来自分がね、うん、私みたいになんかなりたいっていう、うん、そのために今頑張るんだみたいな生活ができていくといいのかなっていうふうに思ってて、
ね、
まあ、その子をまず把握して何を伸ばしてあげられるかなっていう、うん、まあ、本当に社会で生きていく力をつけてあげたいっていうところですね、
まあ、まさに生活力ってすごく大事ですよね、
本当にそう思います。
瀬戸の教育目標でも生き抜く力ってありますけど、うん、はい、本当に大事で、よく私も支援学校の時に先生が、うん、なかなかこう支援学級とか地域の学校から来て、例えば靴の紐が結べないとか、うん、ね、本当に生活に大事なことが逆にできてなかったりするって言われていたんですけど、確かにまあ計算は計算機ができるけど、
そうなんです ね、これからはね、
うんうん、靴の紐を結ぶ方が大事かもしれないなっていう、ね、で訪問指導お試しプラン、
はい
はい、
まあ、これはあれですね、まず訪問指導をしてほしいんですけど、うん、うちの子はどのプランとかどういうことをしたらいいのかとかもわからない、うん、じゃあちょっと、1ヶ月とか、うん、短い、スパンで、ちょっとお試しでやってみましょうかっていうのがお試しプランです、は
い、なるほど、はい、こういったサービスがいろいろあり、はい、で、まあ、料金体系もね、はい、いろいろありますね、はい、グループ相談は1回2000円からということ で、はい、
で
ね、結構だんだん上がってきますね。
そうですね、
は
い、やっぱり何ですかね、自分も全力でやっていきたいので、
はい、
うん、はい、学校に勤めてると、その親御さんに本当によく言われたのは、うん、学校の敷居が高くって、
うん、
こんなことを学校に話してもいいんだろうかっていうことをよく言われて、うん、いや何でも言ってくださいって言うんですけど、うん、やっぱり躊躇するっていうことがあるっていうことがすごく、
うん、
どうしてそんなに敷居を感じちゃうんだろうっていうのを思っていて、うん、対等に親御さんとそのサポートするこちら側とできる、うん、にはやっぱり、うん、 その向こうもお金払ってるから当然言いたいことは、ね、うん、やってもね、言いたいし、やってもらいたいことはやってもらいたいっていうふうに言ってもらわなきゃいけないので、うん、そういうことができる関係っていうのは、うん、やっぱりボランティアとかではなくって、うん、やっぱりそうやってお金を払ってもらうから自分はそれに対してそのお金分は全力でやる、うん、向こうもお金払ってるんだから言いたいことをやってほしいことを全力で言ってもらうっていうことが子供にとってすごくいい関係なんじゃないかな、うん、そういう関係、まあ、友達同士云々っていう風ではなくってね、うん、対等で子供を育てるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに、
なんかこう学校も本当はそういう関係なんですけど、
うん、
だけどなんかこう言いたいこと言っちゃうと何あの人って思われるだろうなとか、
そういうのもね、いろいろね思っちゃうんですよね、うん、
子供はでもいるからなんかちょっと人質に取られちゃったしなみたいなね、そうそうそういうふうに思う方もね、
はい、
ありますから、そんなことはないんですけど、
ね、
うん、ね、そう思うとあのきちっとこう対価をね、はい、払ってでっていう方が、はい、確かにあの関係性としてはいいですよね。で、まあ、中に例えばっていうのがあるんですけど、子どもが不登校で困っている、うん、子どもが発達障害ではないかと心配、子どものことを相談したいけれどと相談するところがわからないということですので、まあ、福祉サービスの体系では全然ないので、
はい、
障害があってもなくても大丈夫ということですが、うん、はいはい、でも結構そういうなんか世の中の情報でネット社会なので、うん、そんなことないよと思っても発達障害じゃないかとか、うん、逆にちょっとと思っても大丈夫大丈夫とか、うん、いろんな方がいますよね。
そうですね、
うん、
だから自分が特別支援学級を長くやって、うん、通常学級にの担任をポッとやった時に、お母さんたちに何人かに言われましたもんね、うちの子ってなんか障害ありませんか、うん、って聞かれたりするんですけど、
うん、
障害があるないっていうことではなくって、
うんうん、
この子が今何に困っていてどうしてあげるとそれがなくなるかっていうことがとても大事なので、
うんうん、確かに障害じゃないんだけど、うん、例えば時間が全く守れなかったりすると、
う
んうん、やっぱり不便なの で、
ね、
時間を守るようにっていうことをね、
はい、だから障害あった子でも同じような手立てをしてあげなきゃいけないので、
うん、
だからお母さんには、まあ、いっぱい問題を、ね、メモしてって、うん、今病院に行けばきっと障害名ついちゃうような時代ですので、うん、障害名が欲しければそうしてもらうとつくかもしれませんね、うん、という話をしたんですけどね。
私もだから福祉系のこういうね司会とかをしていると、うん、聞いたことないような障害名に出会ったりして、うん、
はいはいはい、
なんか挑戦性なんとかとか、うん、そんなのあるんだっていうね、
うん、何
でもそんな名前がついちゃうんです ね、
はい、ね、びっくりしちゃいますよね。
本当ですね、うん、で心っていうのは心から来てるんですか。
そうですね、あの心を育てるのが大事だというところで、
うん、
なんかぴったりくる言葉ないかなって考えたんですけど、
うん、
まあ、あの自分の外見に似合わずちょっと可愛らしい名前にした方がいいかなと、
そんなことないです似合ってますよ。
ありがとうございます。
はい、ね、であのびっくりしたのは、うん、あの私もお友達っていうかね、うん、あの峠に今読み聞かせとかも言ってるので、うん、そっから滝先生出るんですねっていうLINE が来て、
はい、
あれすごいと思ったら LINE アットをやってらっしゃる。
ね、はい。
はい。
あの、まあ、いろいろね、こう知っていただくためには、あの、まあ、今、Facebook とか、
うん、
まあ、ホームページも、もう作ってるんですけれども、うん、今流行りのこの LINE アット、LINE 公式アカウントですね、
はい、
っていうのも、やった方がいいよっていうことを聞いたので、ちょっと頑張って。
なるほど、
はい、
これじゃ あのチラシには QR コードがありますが、
はい、
ID 検索をすると、うん、であの登録するには「あと」数字の201、うん、小文字ですね、うん、ZIBLE ですね、
はい、
あと201ZIBLE と。ということでちょっと検索をしてください。育学者心ということですので、あとじゃあホームページとかもあるんですね。
そうですね、
はい、じゃあ育学者育てる学ぶ校舎の社心ということで、 ぜひ。じゃあ将来的になんかどうしていきたいっていうのは。
そうですね、なので子どもとこう関わることを、まあ、今は本当に本当に少ない人数なので、もっとたくさんの、うん、いろんな枠外したいろんな子がこう通ってくれるようなその拠点を作って、はい、そこにこう通ってこれるような場所を作れるといいなっていうふうに思います
。拠点があるといいかもしれませんね。そうですね、
また拠点を作るだけの、ね、うん、いろんなものがないので、いや、
もうこれからですね。じゃあぜひ皆さん、まあ、滝先生どうしちゃったのかなと思ってる方もねいると思いますので、滝千恵さん、じゃあ Facebook もやってますし、はい、はい、LINE アットもやってますし、ホームページもありますので、あとお知らせてしていい何かありますかね。あ、電話番号とかも大丈夫ですか。はい、育学者ココロン 050-5359-3721 050-5359-3721 ですので、ぜひこちらまでお願いいたします。グループ相談もあり、まあ、個別も訪問も電話も、あります。あと訪問指導などもありますのでね、ぜひまずはじゃあお試しというのもいいかもしれませんね。はい、ぜひ、お問い合わせをいただきたいと思います。でも子どもってやっぱりなんかすごい力が、障害あるないではなく、みんななんか伸びる力って、
そうなんです、無限大に、
無限大に
あるので、もう大人の人と喋ってても私は楽しいんですけれども、うん、やっぱり子どもと喋ってると、うん、もう可能性がたくさんあるので、うん、あの本当にちょっとの間ですごい伸びたりとかね、うん、びっくりするようなことがいっぱいあって、うん、本当に楽しいんですよね、子どもと接しているのはね、
うん、大人も頑張らなくちゃいけませんね。本当ですね。まだまだ負けてられませんね。はい、はい、ぜひじゃあこれからもまたね、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、育学者ココロン代表、子育てライフサポーターの滝千恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。